日は暑いですね。いくら言っても暑さはなくなりませんけれども、毎日日が続いております。聞こえますか？先週報道の中で命って一体何だろうなということを考えさせられた2つのことがありました。1つは100歳以上の人が登録されてるんですけれども確認できないという何か奇妙なニュースが駆け巡りましたね。それまでどうしたことになったろうなと思うんですけれども、詳しいことは皆さんご存知でしょうか、言いませんけれども、せっかく長く生きて、そしてこうみんなから喜ばれて、あ、おじいちゃんよかったね、おばあちゃん本当にあなたが生きててよかったねと言われそうな年なんですけれども、自分の実の娘と言いましても80何歳の娘からあなたのお母さんとして、どうなってんでしょうね、分かりませんねなんて、もう実の娘からも忘れられ、戸籍も一応形の上では生きてることになってるんですけども、どこにいるか全然分からないという、せっかく生きてるのにその価値が認められていない命。もう一つの出来事は昨日、おとといだったでしょうか、65年を迎えましたけれども、原子爆弾が広島に落とされ、明日は長崎であります。そして来週の日曜日は終戦記念日、あるいは敗戦記念日といったらいいか、多くの命が奪われた、しかも若い時に、そして暴力的な形で、むごい形で取られていったという厳粛なことを、もう一度私たちはこの夏ごとに思い出すわけです。多くの方ご覧になったかもしれませんけれども、広島で、式典が行われて、今年はアメリカの駐日日本大使が出席をされた、国連事務総長が出席されたというようなことが話題になっていました。なんとかこういうむごい、兵器をなくそうという努力がなされておりますが、現実にはなかなかうまくいっていないのことであります。全然話は違うんですけども、毎年毎年出てくる広島の市長さん、秋葉忠俊君なんですけど、私の中学時代の一緒の友達でございましてね、サッカーを一緒に蹴ってた仲間でございます。彼はすごくうまくて、私はすごく下手くそで、それだけの違いなんですけども、彼が出てくるたんびに、そして昨日は広島弁で最初言いましたよね、ちょっと私から見るとカッコつけてなと思って、彼は千葉県出身なんですよ。全然広島と関係ないのに、広島でねお医者さんしてたから、代議士になって、それから市長さんになったんですけども、それとは全く関係ないんですけども、命って一体何だろうなということを考えさせられます。それに対する答えが今日の主イエス様の言葉であります、ヨハネの福音書11章の25と26、もしかしたらこの上に載ってるかもしれませんね。ですから見ながら読んでみたいと思います。皆さんで読みましょう。1-3、はい。イエスは言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか？素晴らしいですね。私がよみがえりです、命ですと宣言されたのが主イエス様です。それも遠い昔宣言されただけではなくて、見えませんけれども今この中に生きて一緒にいてくださり、同じ言葉を持って私たちに力強く語ってくださるのが主イエス様です。で、このヨハネの11章の背景ということを簡単に説明しますと、主イエス様が地上で33年間の生活を送られたんですけれども、その最後の1週間、それのちょっと前ですけれども、彼の活動の拠点というのは北の方のガリラヤにあったんですけれども、それからずっと南のエルサレムの方に下って来られました。そしてエルサレムに入る前に一休みして一息入れて 力を養ってさあこれから行くぞというのがエルサレムから東側の約3キロぐらい、オリーブ山っていうのがあるんですけども、その麓にあるところのベタニア村というんです。イエス様はそこでお休みをなさった。それからこの教会でもベタニア会っていうのがあるんですけども、イエス様に休んでいただけるようにという意味でしょうかね。まあともかくそのベタニア村で、一泊なさるのを常としておられた。でそこに、主イエス様のよく信じているところの兄弟たちがいました。その一人が、マルタ、もう一人が妹のマリア、そして弟のラザロというイエス様を信じる兄弟があったんですけども、その弟のラザロが死んでしまった。そしてその死ぬ前にイエス様早く来てくださいというサインを、お使いを出したんです。でイエス様もすぐに何もかもおいで飛んでいけばよかったんですけども、何か理由があってイエス様は奉仕を続けなさった。その間に病気だ、危篤だっていうのがもう死んでしまったに変わったわけです。イエス様がこのベタニア村に到着された時はもう冷たくなっておりました。冷たいどころかお墓に入って3日4日経っていた、もう腐り始めている頃です。で、そのイエス様のお弟子であったところの、その女弟子だったマルタ、そしてマリア、イエス様がもうちょっと遅かったじゃないか、特にお姉さんの方のマルタが、先生遅いじゃありませんかという、まあ、いわば恨みがましい目を持って主イエス様をご覧になった時に、主はこの言葉を発した、私はよみがえりだ、命だ、私を信じる者は生きるんだ、生きて私を信じる者は常しえに死ぬことはないんだ、という非常に力強い宣言をなさったのがこの言葉です。で主イエス様はご自分をよみがえりだとおっしゃった。よみがえりだということはどういうことでしょうか。具体的に言いますと、主はこれからこの出来事からもう間もなく十字架にかかって死のうとしてらっしゃった、そのこと全部知っていたんですけれども、そのことがあったとしても彼は十字架にかかって3日後に私はよみがえるよということを宣告しておられました。ですから私はよみがえりだ、よみがえるよという意味でよみがえりだとおっしゃった。それだけじゃありません。その同じ力を持って今あなたたちが嘆き悲しんでいるこの弟のラザロ、その同じ神の力を持ってよみがえらせることができるよ。だからあなたはもう絶望的な悩みの中にあることはないよ。そういう意味でよみがえりだとおっしゃった。それだけではないんです。もっとあるんです。というのはここに座っている私たちみんなを含めて、私たちもキリストと同じように、よみがえるところの日が来る。みんな肉体的にはみんないつかは死ぬわけですけれども、死んだ後に新しい命によみがえる、新しい、タイプの体によみがえって、そして常しえの喜びと平和の中に生きることができるよ。今3つ言いました。私はよみがえりだって言った時に、彼自身がよみがえるよ、このラザロをよみがえらせることができるよ、そしてこれを聞いているあなた方もよみがえることができるよ、という、もう素晴らしい意味を含めて私はよみがえりだとおっしゃったわけです。その方が今よみがえって、私たちをどこにこう目に見えることはできませんけれども、同じことを私たちに語っておられる。しかも命だよ、これも実際的には同じことを言ってるんですけれども、もうちょっと広い意味で、私は命の与え主だ、そして人々を生かすことができるところのパワーを持ってるんだよ、ということを語っておられるのであります。そして私を信じる者は、決して死ぬことがありません。なんだそんなこと言ったって、私たち死ぬじゃないか、皆さん頭の中でそう思いませんね。えやっぱりこの教会でみんな信じてるんですけど、お葬式があります。確かに私たちは肉体的には死にますけれども、 私たちはイエス様と結びつくことによって永遠の命の中に生きることができる。その意味で私たちは決して死ぬことがないというこの表現が当たります。聖書によると死というのはどこからやってきたかというと、人間が神から離れてしまった、そこから神からの断絶というところから死が始まってしまったと書いてあります。だからひっくり返して言えば、私たちがキリストと結びつく限り私たちは死ぬことがない。これがこの宣言の素晴らしい意味です。で、皆さんの中で死ぬことが怖いと思う方、あるいは思っていた方あるでしょうか。私は小さい時やっぱり死ぬのがすごい恐怖でした。死んだらどうなるんだろう。教会学校ではちゃんとね、天国だとかなんとかって教えられてるんですけども、心の中で全然確信がないもんですから、自分は天国に行けるという自信がありませんでした。自分が良い子じゃないということを自覚していましたから、知ってれば知ってるほど死んだらどうするんだろうということはものすごい大きな恐怖でした。私は今でも覚えてますけども、うちに井戸があったんです。皆さんはもう井戸のあるうちなんてないでしょうね。こうやってポンプでやるやつですよ。そしてそこでもって水を汲んで風呂を沸かしたりなんかしてたわけです。でその井戸の蓋がありましてね、そしてそこにずっとそこの方に水がチラッチラッとこう見える、ものすごく深いんです。で私は高所恐怖症という一つの病気を持っておりますので、何かこう深いところとか高いところとかっていうのはもう足がざわめくんです。本当に怖いんです。もうこれはクリスチャンになっても治りません。ずっと怖いです。で自分が怖いだけじゃなくて、高いところで仕事をしていると人を見るだけで足がこうガクガク震えてくるっていうのはちょっと、もうどうにもなりません。みんなが崖のところ行ってね、面白いだろうなんて崖のところ行くと、私はもう自分が行けないだけではなくて行ってる人を見るだけでもうやめてくれっていう感じになるくらいです。私はその井戸のね、自分の家にあった井戸、まあ、今の形だけはあるみたいですけど実際には使ってない、その井戸の底を思い出すんですね。私は死ぬってことはこの井戸の深い底に吸い込まれていくようなもんじゃないかなという恐怖をずっと感じていました。で考えてみると今思っていません。私は死ぬのが大好きだとか早く死にたいというふうに願ってるわけでもないんですけども、確かに嫌です。でもそんなにこうなんて言いますか、ざわざわというような恐怖というのはなくなりました。でなんでだろうなということを顧みて、私はその時にはちゃんと分析したわけじゃないけれども、それは確かに大きな転機がありました。それは私自身の許されていないところの罪を主イエス様に告白して許していただいて神の子供とされたというその体験です。その以後、考えてみるとです、死の恐怖からこう救われるためにイエス様を信じたってわけじゃないんですけれども、結果として自分の心の中に死ぬことが恐ろしくなくなっているなということを気がつきました。これは我はよみがえりである、私は命であるとおっしゃったお方に結びつくこと、これが解決なんだなと思います。私たちの日常生活の中でもこのことをしっかりと土台にして生きていくのとそうでないと大きな違いというものがあります。二人の人の証言を お話しして終わりたいと思うんですけど、一人は牧師さんです。牧師さんですから、復活の希望を持っているから死ということは乗り越えているはずだなと皆さん思うし、私もそう思いたいんですけども、この人はそうじゃなかった。 肝臓の大きな病気の時にもう移植しか助からないというほど肝臓が悪くなった。そしてもうあと何ヶ月ということを告げられた時にもう人生これで終わりだという諦め、それから死の恐怖との混じり合った気持ちに揺れたというんです。これ牧師さんの告白ですよ、ねえ私は一面正直でいいなと思います。しかしその気持ちが揺れていた時に彼は復活の主と新しい意味で出会いました。そして復活の主が彼に語られた、どういうふうに耳でバーッと聞こえるように語ったのか、それとも心の中に語ったのか、多分後者だろうと思いますけれども、語られた一言がある。お前の使命はまだ終わっていない。ああ、これはいい言葉だと思います。使命がある限りお前は生かされる。お前のその使命は終わっていない。そして彼の不信仰が除かれ、そして平安が与えられた。そして不思議なようにわずかの期間で献金が集められまして、ドーナーも与えられて、手術が成功いたしまして、今も生きていらっしゃいますけれども、彼は今も生きたも復活の主は私に新しい命を継がせてくださった。そして彼が生きている限り神様は使命を与えてくださる。反対に使命がある限り今はこの世に生きていることができるという新しい確信が与えられたと告白しています。素晴らしいことだと思います。もう一人はお医者さんの側です。ホスピスの関係のお医者さんですけれども、彼は自分の仕事を支えるところのその大きなモチベーションが復活の主であると語っています。こういうふうに言っています。死を看取った人と再び会えるという復活信仰がこの医療を続けてこられた支えになっています。亡くなることは悲しいけれども、看取る自分はその向こう側を信じることができる。そこに希望がある。そうすることで別れが辛さだけにならずに済んでいますと、彼はホスピスのお医者さんとして、クリスチャンのお医者さんとして語っています。私たちはみんなそれぞれ違った仕事を持ち、違った環境の中にありますけれども、もう一度私はよみがえりであり命であるというおっしゃるお方が、誰か偉い人が昔そんなことを言ったんだなということではなくて、今生きて私たちに直接語っておられるということを覚えたいと思います。その時に私たちはこの今の生き方というものを前向きに積極的に生きることができます。お祈りいたします。神様、ありがとうございます。私はよみがえりであり命であるとおっしゃる主が力強くこの真ん中に立って、自分の弟のラザロを亡くした大きな悲しみの中にあるお姉さんのマルタを慰めてくださいました。私たちも人生においていろんなことで落ち込んだり悲しんだり、あるいは肉親の死ということによって寂しさを感じることもあります。たくさんそういうところを通りますけれども、私はよみがえりであり命であるとおっしゃる主が私と共にあり、うちにあってくださるということを捉えて、毎日を前向きに生きていくことができるように助けを与えてください。今週もいろんなことが起きるでしょう。楽しいこともあるかもしれないし、私たちの心を悲しませるようなこと、重くするようなことが起きるかもしれません。人生はそういうことの連続です。その真っ只中にあって、我はよみがえりなり命なりとおっしゃる主を仰ぎつつ生かせてください。主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。